なっちー。
はーい、なっちでーす。
今日も暑いですね。
本当に暑くて、もう体調大丈夫ですか？
私は大丈夫ですよ。
本当ですか？うん、なっちは実はですね、ちょっと風邪ひいてしまってるみたいで。はい、
夏風邪やってしまいましたか？
そうなんですよ。なので、本当にこの、なんていうんですかね、夜になっても暑くて、うん、もうどこ行っても暑いっていうのが、本当に、こう、体、答えてるんだなっていうのを感じているんですけれども、
自分では平気だと思っていても、こう体がどうしてもねついていかれないということありますよね。
そうですね、本当に皆さん熱中症にも気をつけて過ごしていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
今日はどこにいるのかと言いますと、はい、多摩川情報館という、もう夏休みにぴったりなところに来ているんです、うん、
はい
はい、もう多摩川情報館という名前の通り、多摩川のすぐそばにあるんですけれども、はい、今日は調布市環境政策課の宮沢さんと多摩川情報館解説員の今野さんにお話をお聞きします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ではまず宮沢さん、この多摩川情報館という、まあ、名前の通り多摩川のことを知ることができるのかなっていうのがあるんですけれども、こちらどういったところなんですか？
はい、多摩川の自然を中心とした調布市全体の自然環境について紹介する展示室ですとか学習室を備えた施設です。
はい、もう多摩川だけではなくて調布市全体のことを知ることができるんですか？
そうです。はい、
はい、で今ですね、この入り口入ってすぐの学習室の前にいるんですけれども、今日もね、今お子さんが勉強しに来ているんですけれども、この学習室は一体どういったところになりますか？今野さん。
はい、多摩川を中心とした、ここは、本それから、塗り絵などをしていただけるように自由にお使いいただける学習室となってます。
はい、本当に植物とか生き物に関する本がものすごいたくさんあってですね、あと塗り絵ができるということなんですけれども、これは引き出しの中に塗り絵がいっぱい入ってるんですが、これは自由に塗っていいんですか？はい、
ご自由に皆さん塗っていただいてます、色鉛筆ですとかクレヨンも揃えてますので、お散歩中に暑くなったなという時には一休みも兼ねて情報館で塗り絵をしていただくのもいいかなと思います。
そうですね、こう興味を持った動物とか植物のことをなんかよく知ることができる、すごい一歩、第一歩になりそうですよね。
そうですね、図鑑などをご覧になっていただいて塗り絵をすると、その例えば、鳥でしたらば鳥の特徴をつかむことができると思います。
はい、ただ一色のなんか茶色い鳥なのかなって思っていても、実はこの表図鑑などを見ると、あ、ここで色が違うんだとか、そういうことが分かったりしますよね。
そうですね、お腹の部分は白いんだとか、羽の先の方は濃い茶色なんだとか、詳しくわかることができると思います。
はい、さあそんな学習室なんですけれども、調布の里山探検マップなどがあったり、あとですね、この壁にはなんていうんですかね、甲殻類とかなんか節足動物と書いてありますけれども、そういうものが飾ったりとか、もう本当にお子さん方すごいずっといそうなお部屋ですよね。
そうですね、来るともう子どもたちはここで半日過ごすなんていうこともたくさんあります。
はい、はい、さてではちょっとこの学習室を出ましてですね、今また廊下にいるんですけれども、廊下のこの下のところには多摩川の地図ですか？これは。
そうですね、多摩川の地図です。
はい、こう多摩川ってこんなに長いんだっていうのが分かりますよね。
長いですね。
はい、ですね、この海からこうつながっていて、また山の方に入っていく、そんななんか調布にいるとまた多摩川が流れてるのって当たり前な感じがするんですけれども、もっと全然違う山の中を流れてるんだよとか、そういうことも分かっていいですよね。
そうですね、山から流れてきてます、うん、山から、はい、東京湾に注ぐという形ですね、山梨県の笠取山というのを、水源にしてます。
は い、なんか本当にいつも流れてるのが当たり前だなって思ってるんですけど、全然違う県から流れてくるっていうのがまた不思議な感じがしますよね。さあ、そしてですね、この展示室を抜けますと、あの植物が育ててあるコーナーがあるんですけれども、こちらは何の植物を育ててるんですか？
多摩川の河原に生えている、ものを持ってきまして、そして育てています。
はい。あ、こちらは、あの、鉢がこう水にこうつけてあるのは、やっぱ河原の植物だからですか？
そうですね。なるべく、あの、自然に近いような環境にしてあげているつもりなんですね。で、あの、一番背の高いのは、ヒメガマといって、ものです。
はい。すごく背が高くて、ナッチより背が高いんじゃないかなっていうぐらいなんですけれども、あれも多摩川に生えてるんですか？
はい。今そうですね。2メートル近くあるかと思います。はい。
はい。こういうふうな植物も、こう、間近で見ることができたりとかですね。あの、三角の茎をしている植物もあるんですよね。
そうですね、三角イというのなんですけれども、あの皆さんよくご存知、イグサ、畳のイグサの仲間で、茎の部分が三角になってます。で、子どもたちには名前を覚えてもらえるように、この茎は三角なんだよと言って触ってもらっています。
はい、こう実際に触ってみると、またね、あの、あ、本当に三角だからそういうお名前がついたんだっていうのを分かることができていいですよね。さあ、そしてここを抜けますとですね、展示室がありまして、ここが一番人気があるお部屋なんじゃないかと思うんですけれども、ここにはいろんな生き物がいるんですよね。あの、まずこう入った正面に魚がいるんですけれども、このお魚さんは、またこれも多摩川にいるんですか？
そうですね、ウグイですとかオイカですね。で、多摩川の覗いていただくと、大抵人影がすると魚逃げてしまって、なかなかこう魚を見る機会ってないと思うんですけれど、ここにはあの横から見ることができるので、よく観察していただくことができると思います。
はい、こう白っぽくてちょっと銀色がかってるような、そんな魚を見ることができますので、あ、こんな綺麗なお魚がいるんだっていうのも分かっていいですよね。さあ、そしてですね、すっごいびっくりしたのが、これうなぎですよね。これうなぎってこの多摩川にいるんですか？
いるんですよね。
これは市民の方からって書いてあるんですが、これ市民の方が捕まえたということですよね。
そうですね、捕まえてご自宅でたくさん飼ってらっしゃるんですね。それを一部分けていただきました。
たくさんいるってそんなに取れるんですか？
そうですね、いるところにはいるみたいです。
はい、なかなかちょっと見つけるのは難しいかもしれませんが、あ、でもこの下の砂のところに潜ってるんですけれども、結構いますよね。
そうですね、何匹いると思いますか？
見た感じだと、1、2、3、4、5匹ぐらいですか？
残念でした、9匹もいます。
そんなにいるんですか？すごく、そのあたりも、あ、こうやって潜って、こう生活してるんだとか、そう、こんな間近に見る機会ってないですよね。
そうですね、あの、ここでは、ミミズですとか、餌をあげているときに子どもたちが来てくれると、もう、ミミズを食べに砂から出てくるうなぎを見ても、みんな大喜びします。
はい、実は今このミミズをあげているところなんですけれども、出てきましたね。こういうところを子どもたちがこう一生懸命絵に描いたりとかしても面白いですよね。
そうですね、意外と可愛い顔してるでしょ？
そうですね、なんかこうイメージ的にはこうヌルヌルしていて、なんかちょっともうちょっとグロテスクなイメージがあったんですけれども、すごく可愛らしい感じで、こう見ててこう飽きない感じがしますね。
そうですね、実際に触るとやはり おっしゃったようにヌルヌルするんですね。あの、エラがないので自分の体を守るためにヌルヌルしてるんですね。
はあ、あ、今なんかちょっと と餌の取り合いをしてますけれども、はい、そういうところも見ることができますので、ぜひね、こう貴重なところを見に来ていただきたいなと思います。さあ、そしてですね、今スズムシがいるんですけれども、鳴いてるの聞こえますかね。今泣き止んじゃいました。はい。スズムシが鳴いているところも見れるんですけれども、どうやって鳴くのかとか、そのあたりも見れますよね。
そうですね。実際にご覧になっていただければわかると思うんですけれど、オスが羽をこすって、そして、音を出しているんですね。
はい。さあ、そして、もう子供たちに大人気のクワガタとか、カブトムシもいるんですよね。
そうですね。今年は、ケースの中から実際に手に取って詳しく観察していただけるようなコーナーを作りましたので、よく見ていただくことができます。
好きなお子さんはここの前から離れなさそうですね。
そうですね。ここに直に座って楽しんでますね。
はい、はい、さあ、そしてですね、こちらの学習室には質問のコーナーがあるんですけれども、子どもたちが実際に質問用紙にこう質問を書いて、そこに皆さんが答えを書いてくださるというコーナーなんですけれども、面白い質問とかってありますか？
そうですね、今ここにもあるんですけれど、犬とか魚はどうやっておしゃべりをするんですかという、7歳の女の子の質問があります。犬は吠えたり匂いでコミュニケーションをしていますが、人間は言葉でコミュニケーションを取りますね、うん、魚は飛んだり跳ねたり体から液体を出したりして仲間に危険を知らせたりしてコミュニケーションを取ってるんですね。
え、体から液体を出すんですか？
そうですね、ギバチ、あそこにいるギバチなんかはやっぱり毒を出したりしますね。
なんかそのあたりも大人でも知らないようなことを書いてくださっているので、この質問をまた読んでみても、なんか、ああ、こういうことを疑問に思うんだとか、あ、こう知りたかった答えがここにあるかもしれないですね。
そうですね、もう答えに困るような質問もたくさんございます。
はい、はい。さあ、そして今夏休みということで、夏休みの自由研究の相談なんかも行っているということなんですが、これどういったことをやってるんですか？
そうですね、7月は植物の標本作り、8月は、昆虫の標本作り、そして、それぞれまた、個々に、ご相談に乗ってもいます。
はい。さあ、それではですね、本当にこれからフォトコンテストなどもあったりとかして、これ内容も本当に盛りだくさんとなっておりますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います。じゃあ最後にリスナーに一言ずつお願いします。じゃあまず宮沢さんからお願いします。
はい、そうですね、まだまだ暑いですけれども、多摩川自然情報館とても涼しいですので、多摩川のお散歩がてらとかジョギングがてらにぜひ寄っていただけたらいいなと思います。
そうですね、熱中症予防にもぜひこの冷房の効いた涼しい情報館で一休みしていただければと思います。
はい、ありがとうございました。こちらの連絡先なんですが、8月中は080-2087-9009 080-2087-9009までお願いいたします。ですね、この生き物のフォトコンテストも募集も行っていますので、ぜひね、植物に興味がある方、動物に興味ある方、ぜひこちらも見ていただきたいと思います。じゅんこさん。
はい。
じゅんこさんは、うん、植物とか虫とかそういうのはどうですか？好きですか？
大人になってからはあまり触れないですけれども、でも私も子供の頃は自由研究がすごく大好きだったので、植物の研究とかそういうのはよくやってましたよ。
あ、そうですか。
はい。
なんか結構こう調べていくと、どんどんわからないことが出たりとか、もっと知りたいなって思うことがたくさん出てくると思うんですよ。
はい。
そういう情報とかも一緒にこちらの解説員の方々が調べてくれたりするんですね。
うん。
ただ答えをこう出すだけではなくて、はい、一緒にこう調べてくれますので、うん、さらにこうどうやって調べたらいいのかっていうのも分からなかったりするところも答えてくれますのでね、
はい、
はい、もうなんかなんていうんですかね、ただこう答えを知る だけだとそこで終わってしまうこともさらに次につながるような、うん、あの教え方をしてくださいますので、
はい、
ぜひこちらに一度遊びに来ていただいて、
はい、
もう自然や動物生き物などに興味を持っていただけると嬉しいなと思います。
はい、今日は情報たっぷりありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は木曜日のレポーターナッチが多摩川の自然の魅力がたっぷり詰まった多摩川自然情報館からレポートをしてくれました。